ご理解第48節。我が子の病気でも可愛い可愛いと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときにままよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は紙一重。放っておくような気と言うても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、さまざまな難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ、人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。お得を受けた者の世界であると結んでおられますね。この愛楽理念、師匠大坪宗一郎氏が説かれる愛楽理念をまたの表現でなされているところがありますね。その愛楽理念は助かりの理念だと表現され、また愛楽ではご神徳をいただく、まあ、その道を教える。ある先生は金剛経はおかげにしていく道だ、いろいろなものがありますね。私どもの身の上に起きてくるさまざまな難儀であったり、そういう問題であったり、そのものをおかげにしていく道だ、おかげをいただいていく道というのでしょうか。そのおかげにしていく、どういう意味なのか、これもそう言われた先生の何と言いましょうかね、意味合いを伺ったことはありませんけれども、二ついただけますね。そのおかげにしていく道だというのは、その例えば問題なら問題、その問題そのものがおかげだと、その問題をおかげとしていただくといういただき方がありますね。おかげにしていく道だと。そしてもう一つは、その困ったというところにその困った事柄を取り除いてもらう、いわゆるおかげをいただくということですね。その事柄そのものをおかげとしていただくという、そういう道だと表現されたのか、そうではなく、その困った事柄を取り除いてもらう、そこにおかげをいただくというおかげにしていく道、そのいずれを意味されたのか分かりませんけれども、まあ普通にいただけば困ったことを取り除いてもらい、そしておかげにしていくということのようにいただけますね。まあ大抵はそういういただき方だと思いますね。またそれを意味されたのではなかろうかとは思いますけれども、師匠はそのおかげにしていくという表現ではなく、ご神徳をいただく道を教えるとおっしゃっておられますね。いわば愛楽理念によるところ、それこそ私どもの身の上に起きてくることから、そのことを通してご神徳をいただくのだと。ご神徳とは神様のご信用と教えてくださいますね。神様から信用していただけれる私どもになる、そのことのためにさまざまなことが起こってくる、その事柄を通してそれをどう受けるか、それによって私どもの神様の、神様が私どもをご覧になっての何て言いましょうかね、評価と言いましょうか、どういうふうに、ああこの氏子は よく受けてくれるなとか、あこの氏子はまああまりいただき方が足りんなとか、まあさまざまな、まあ、評価をくださるというのでしょうか。そしていよいよあこの氏子はもう間違いないな、この氏子は信用していいなと神様が信用してくださる。そういう神様が信用してくださることになるような受け方を教えるということですね。それが愛役理念だということですね。それはすなわち神様のお心を心としているということにもなりましょうね。神様のお心に沿うた、可能た受け方、いただき方をしていくからこそ、神様のご信用もいただくことができるようになる。例えば神様が右に行けというシグナルを出しておられるにもかかわらず、いや私は左の方がいいからと左に行こうとする。神様がまっすぐ行けとおっしゃっておられる、そういうシグナルを出しておられるのに、いやここはもう右に曲がっといた方がいいや、ちょっと曲がっとった方が楽だからといったような、自分の楽か楽でないかということを判断にして楽な方を選んでしまうというような、神様が願いとされるところ、神様がこうあってくれよ、ああってくれよと願われるその事柄とまあ違ったことを私どもがしてしまう。それこそ親が、まあ私も子供の頃は人参があまり好きではありませんでしたけれども、その親が子供にこの人参を食べなさいと、栄養になるかと、血がまあ濃くなるというのでしょうか、何ですかね、血が血肉になるかというわけですね。ところが子供としてはその人参を食べるより甘いお菓子の方やチョコレートの方がいいわけですから、まあ人参は嫌いだと、お菓子をくれというのでしょうけれども、それでは神様のお心に可能な生き方というわけにはいきませんからね。やはり信用をいただくということにはならないでしょうね。神様のお心を心としての生き方、そこに初めて神様のご信用をいただけるということにつながってくるわけですね。実は今朝いただきますことは、目先の助かりを求める人は多いが、真実の助かりを求める人は少ないと。まあ目先の助かりを求める人は多いけれども、真実の助かりというものを求める人が少ないというのですね。まあどういうことかと申しますと、確かにそうですね。例えばよく米作りですかのお話をさせていただきますけれども、お腹が空いた、お腹が空いたから食べ物が欲しい、そしてあお腹が空いたからおにぎりを食べたいと、そのお腹が空いたから何かお腹にたまるもの、まあお腹いっぱいになるものをくださいと言って、そのくださいという、そういう信心は意外とするものですね。いやほとんどがそうかもしれません。お腹が空いたから食べ物をくださいという信心です。これはいわゆるもらい水的信心と言いましょうか。そのお腹が空いたから神様は何か食べ物をくださいと言って、まあ神様がおにぎりならおにぎりをいただく、それでああお腹がいっぱいになった、ああこれでやれやれ安心だ ああ助かった、お腹がいっぱいで食べ物をもらって助かったという助かり方ですね。そういう助かり方では自分でお米を持っていないわけですから、これはまた何時間かするとお腹が空いてきますね。それでまた神様、それこそ何か食べ物をくださいということになるわけですね。その間に何をしているかというと、寝転んでテレビを見たり映画を見たりということでしょうか。ゲームを見たり、まあ自分の好き勝手なことをして遊んでいる。そして自分の好き勝手をして遊んでおりながら、そして時間が経ったら、あ、またお腹が空いたという、そして何か食べ物をくださいと、まあおねだりをするというような心身ですね。日頃は自分の好き勝手なことばかりしておりながら、お腹が空いた時だけ神様はおにぎりをくださいというような心身でしょうかね。まあ目先のお腹が空いたのを満たしてくれたらそれでいいわけですから。ところが神様の方の本願と言いましょうか、神様が本当に願っておられることは、その氏子が自ら、それこそお腹が空いたから何かが食べたいというのであるならば、自らが田を耕し、その稲ですか、米をまいて、まあ米の種ですね、もみ殻ですか、もみ殻ではありませんね、もみですね、その種をまいて稲を育てる。そしていよいよお米となって、それを収穫して、まあ脱穀して食べられるお米にする。その過程にはやはり手数が入りますね、時間もかかります。しかし神様が氏子に願っておられること、神様が氏子に教えようとしておられることは、それは田を耕すことであり、種もみですかをまくことであり、そしてそこから育てること、でその縄代と言いましょうかね、苗ですか、苗となったものを縄代に植えて、いよいよ大きくする、田んぼに植えて、またいよいよ豊かに実らせ、種をが今度はそのまあお米になるというわけですね。その80、米という字は88と書き、お米を作るまでには88回の手間暇がかかるものだと昔は教えられましたけれども、そういうふうにまず耕す、心を耕すということでしょうかね。そういうことをしなければ、いわゆる身しのぎのできる信心、自ら助かっていく、自らがいわゆる本当の助かりですね、もらい水的な助かりではない、本当の真実の助かり、自らがそれこそ未来永劫このことを繰り返していきさえすれば、お腹が空いたから食べ物をちょうだいというようなおねだりをするような信心ではなく、自らが助かっていけれる信心、まあ昔のこれは何でしょうか、神は自ら助くるものを助くといったようなのがあったと小学校の時に習いましたが、意味がどうもよく分かりませんでしたけれども、今なら少し分かるような気がいたしますね。神は自ら助くる、助くるものを助くですか、自ら真実の助かりを得たいと精進努力する人を神様は助けてくださる、本当の意味において助けてくださるということなのですね。神様が人間を氏子に渡したいと願われているものは、それは真実の助かり、人間が自ら助かっていけれる まあある意味神様から助けてもらうというのでしょうか。神様からおにぎりをいただかなくても自ら田を耕し米を稲その種ですか、田を耕し種をまき稲を育て米を収穫するという、そういう一連の作業を自らでこなせる、そういう人を作り上げたいわけですね。そしてそこにいただけれるところの真実の助かりの姿、それをまた人にも伝えていってほしいというのが神様の願いでもあろうと思いますね。またそれができた時に初めて今日の一人前という、お医者さんの一人前という話ではありませんけれども、人間としての一人前になることができる、どこまでもくださいくださいというようなことでは、どこまでたってもまあ独り立ちできないわけですからね、まあ、神様も不憫に思われることではないかと思いますね。そういう何と言いましょうかね、真実の助かり、神様が授けたいと願われているのはそういう真実の助かり、田を耕し種をまき稲を育て収穫する、そういうことを教えようとしておられる、それを学んでくれよと神様は願っておられる。ところが私どもはとかく今お腹が空いたから何か食べ物をちょうだいという信心をまあいつまでたっても繰り返しているというわけですね。そして暇があったら自分の好きなことばっかりして遊んでいる。お腹が空いた時だけ神様は食べ物をくださいといったような信心では、神様から本当の意味においてご信用をいただくということもできませんね。人間氏子が目先目先の助かりをいただく、そこで満足する、そこで止まっている、確かにそれも必要です。今お腹が空いているのに他の耕し方から教えたといって、それお米を収穫するまで命は持ちませんからね。まずは目先のおかげをいただかねばなりませんけれども、目先の助かりをいただく、そこでとどまってはならないということなのです。目先の助かりをいただきつつ自らも真実の助かりを求めていく、そういう信心を神様が願っておられる、天地金の神様が授けたいと願っておられる、その道を愛楽理念は教えてくれる、とくそのための手立てが愛楽理念に、まあ何と言いましょうかね、あるということですね。とても目先の助かりを願う信心から真実の助かりを願う信心へと、私どものまあ目指しというのでしょうか、目指すところが変わってこなければ育ってこなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。